いや、前回の、なんだろう、エピソード134か。
はい。
で、僕休みだったんだけど、ふっくんとトッシーで、なんか話してて。
うん。
で、仲良しインターネッツさん。まあ、イトッポイドさんがやってる仲良しインターネッツっていうポッドキャストについて言及したら。
うん。
そしたらね、仲良しインターネッツさんの方でも言及していただいてましたね。
やったぜ。ありがとうございます。ね、
超ビビったわ。
ね、
うん。
しかもさ、あれすごくない？僕らのポッドキャストって、朝の7時、毎週月曜の朝の7時に公開して、
うん。
うん。
で、19時半にツイートしてんのね、告知ツイート、自動で。
うん。
うん。
なんだけど、何言おうとしたっけ？あ、で、そのツイートというか、イトッポイドさんが、その、ゆるふわポッドキャストについて言及してくれたポッドキャストのツイートは、
うん。
確かその日の12時過ぎぐらいにツイートされてたから、
うん。
あ、ということはこれ、ワンチャン購読してくれてたんじゃねみたいな。
なんかね。
ねえ、どうなんだろう。
そう、なんか、うん、告知ツイートがエゴサーチとかに引っかかって、
うん。
それで聞いてくれてってのはわかるじゃん。
うん。
うんうん。
でも、その前だったから。お、すげえなっていう。
ね。びっくりしちゃったね。
いや、なんか、未だに信じられなくて、なんかまだ疑ってて、絶対めちゃくちゃ忙しい方だから、
うん、
テレビ業界に携わってたりとか。だから、購読どうなんかなと思ってて、だからなんか、多分、ゆるふわポッドキャストのサイトにまず公開されるじゃん。
うん。
うん。
そこが何かしらのアンテナに引っかかったんじゃないかなって思ってんだよね。購読はしてなくて。
なんか一応、
うん。
あるよね。その、自分が登録したワードがウェブ上に登場したら通知するみたいなの、確か Google のサービスであったから。
あ、あるんだ。
ワンチャンそれではと。
はいはいはいはい。
あ、でもどっちにしろ嬉しいよね。
そうなんだよね。どっちにしろ嬉しくて。ポッドキャスト内でも確か、久々にポッドキャストを聞いたって発言されていたので。
ああ、確かに確かに。
うんうん。
なんだっけな？ Google トレンドだっけな？
へえ、知らなかった、そのサービス自体は。
どうだったっけな？まあなんかでも、そう、あるんですよ。
ね、割と。
Google と違うな。なんか、うん、まあ、はい。
勝手なイメージ、精度の高いエゴサをしてそうというイメージ。そうそうそう。そっちに引っかかったんじゃないかなと予想しています。
あー、なるほどね。いや、何はともあれ、言及していただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいです。
ね。どうすか、ふっくん的には。
いや、そうっすよね。どうしよう、ガチファンですっていうことしか今何も思いついてなくてさ。今、あ、そっか。今偶然にも言ってないんだけどさ、やっていきグッズのパーカーとか T シャツとか持ってたりとか、
うん。
あと、直筆のさ、なんていうの、今、カメラつけて二人には見せるんだけどさ、大昔に仲良しインターネットさんでステッカー売られてて、
はいはいはい、
やっていきだったかな、インターネットチェアリングって書いてるステッカー売ってるんだけど、
うん。
このステッカー二つ買ったら、直筆のメッセージで二つなので特別に、みたいな。いただいてて。そう、だから、直筆サイン入りを持っていますっていう、マウントが取れるっていう。
オタクだね。
すごい。
そう。ただただファンですとしか今何とも言えないけど、めちゃめちゃ嬉しいっすね。
いいっすね。
で、あれだね、ちょうど紹介していただいた時の、エピソード、仲良しインターネットさんのエピソードが、あ、特にエピソード番号みたいなのはないけど、4月25日公開の、ポッドキャストでやっていき手になろうっていう回で、
うん、
まあ、言及していただいてて、で、そう、なんだろうな、最後の方に、いや、ゲストもやってみて、みたいなこと言ってて、お、これはっていう。
うん。
ね。これはと思いましたね。
ぜひ。じゃ、どんなこと話してみたいとか、ある？ある？
や、そうっすね。いや、なんかその、ファンムーブを本人の前でするかどうかっていう、その、まずそれを悩んでいる。それをまず悩んでしまってますね。気が早いんだけど。そう。
なんか、容易に想像できるんだな、ふっくんが、あの、ファンボーしてる姿が。
そうそうそう。なんか、それ結構オタクの葛藤じゃないですか？あの、うん、本人の前で、あの、あくまでポッドキャストだったら、ポッドキャストっていう枠の中でお話しするときに、ファンムーブするかどうかとか。
うん。
うん。
そう。なんか、例えば、よく聞く話だと、声優さんと会社の仕事でご一緒することになった時に、仕事は仕事としてやるのか、ファンですって一言挨拶するのか、
う
ん、仕事と混同しちゃうのかとか、なんかそういう論争があると思うんだけど、
うん、
その葛藤に今震えてる。
なんか僕はもう多分ふっくんがイトッポイドさんのファンなのと同じぐらい、
うん、
リビルドの宮川さんのファンだから、
うんうんうん、
すごい気持ちが分かって、なんだっけな、2015年か6年ぐらいに北海道でヤプシーっていうパールのイベントがあって、
うん、
でそこに来てたんだよね、宮川さん、サンフランシスコから、
うん、
サンフランシスコってか、カリフォルニア、あ、まあ、うん、サンフランシスコから来てて、で、やばいやばいやばいみたいな。これどうしよう、話しかけようかな、どうしようかな、みたいな感じで言ってたら、ジューンさん、ジューン29さんっているじゃない？
うん。
うん。
僕らの先輩の、まあ、釧路高専出身で今エンジニアされてる方に、その、繋いでもらって、おー、やばかったね。うわ、やばい、いつも聞いてます、みたいな。もう、その、いつもイヤホンとかから聞こえてるのが目の前から声がしてて、もうやばいっす、みたいな。そういう感じだったから、もうすごい気持ちはわかるな。
いや、そうなっちゃいそうで、怖いな。そう、多分、それは僕も思ってて、多分、僕が見る、イトポイトさんって、MK というところの宮川さんなんだろうな、ってずっと思ってたわ。
うん。まあ、ちょっと、後日、連絡させていただきますって感じかな。そうね、そういうわけで、ああ、なんか自己紹介忘れてたけど、まあ、
ああ、
なんだろうな。そう、前回、ああ、出とけばよかったなって思った MK です。
今日一日外出てたんですけど、北海道で桜咲き始めてました。ふっくんです。
おー。暑くて何着たらいいか分かんない年です。
分かる。暑いよね。やばいね。暑いね。なんかちょっと冒頭でいきなり濃い話しちゃったからさ。
確かに。
ちょっとここでまた急に天気の話とかし始めるのダメな気がしてきた。
濃淡が、すごい、
うん。一気に薄まっていく。
そうだな、なんかあるかな。あー、で僕一番下に書いてあるやついこうかな。
お、
なんかそう、突発的なイベントを大事に しようみたいな気持ちが、
うん、
まあ前々からあって、
うん、
こう結構ツイッターとかで見て、あ、これ面白そうじゃんって思ったやつとかには行くようにしてるんすよ。
こう、
その結構デブ上だからさ。
うんうんうんうん。
デブ賞。
あまり外出たりしないんだけど、あ、デブ賞か。
デブ賞か。
デブ賞だね。デブ賞だからあんまり外出ないんだけど、こう、ツイッターとかでなんか面白そうなイベントとか見かけたら行くようにしていて、あと面白そうなウェブサービスとかも触るようにはしているんだけど、でも結局情報源がほとんどツイッターだから、なんかそれって AI にレコメンドされたものじゃん。
うんうん、
自分的には突発的なものなんだけど、ものだと思ってるんだけど、実は、こうインターネットで出会うものって、まあ、僕が普段摂取している情報をもとに、まあ、こんなのもどうっていう風にレコメンドされてるものだから、
うん、
その域を出ないと思うんだけど。
確かに。
で、まあ、一昨日たまたま全然別の用事で出社したんだよね。 で、出社して仕事してて、まあ夜特に用事ないから何時に帰ろうかな、みたいな風に考えてたら、なんかこう、
うん、
後輩の人に、MK さん今日夜空いてますか？って言われて、
うん、
ちょっと脱出ゲーム行きませんって言われて、
おー、すげえ。
お
ー。なんかその脱出ゲームっていう、あ、リアル脱出ゲームね。リアル脱出ゲームっていうのがあって、うん、こう、まあ、リアルの世界で、実際に会場みたいなところに行って、リアルの世界で謎解きして脱出するっていうやつなんだけど、うん、なんかね、6人チームで行くらしくて、
うんうん、
で、6人でやってたんだけど、1人ちょっと来れなくなっちゃったんだって。で、それで声かけてくれたっぽくて。
うんうん。
お、これすげえなーと思って。で、実際行ったらすごい楽しかったんだけど。
おー、うん、いいね。
でも僕、リアル脱出ゲームって絶対行かなそうじゃん。自分からは。
確かに。
確かに。
結構あれさ、なんかね、そう。まあ、どういう謎を解いたとかは言っちゃいけないからあれなんだけど、結構世界に染まんなきゃいけないんだよね、あれ。
うん。
だし、キャストの人たちも、結構、なんだろう。すごい世界に染まった感じで行ってくんのさ。
うん、うん。
あんまそれ得意じゃなくて。
わかるよ。
自分からは行かないんだけど、まあでも誘われたし行くかつって言って、で、結果めちゃくちゃ楽しかったんだけど。
うん。
で、これは多分 AI も予想してなかったと思うんだよね。
確かに確かに。
僕が普段摂取してる情報からはあまりにもかけ離れすぎてて、
うん、
多分僕のツイッターのタイムラインにリアル脱出ゲームの広告は出てなかったと思うんだよ。
うんうん。
で、そこに突発的に出社して、たまたま、後輩たちが行こうとしていた脱出ゲームに一人欠員が出て、で、たまたまその後輩の後ろの席に僕が座っていたっていう偶然が重なって、僕が脱出ゲーム行くことになったから、
うん、
もうこれは多分もう絶対 AI も予想してないと思って。
うんうん、
で、それこそ仲良しインターネットのポッドキャストで糸っぽいよさんも何のエピソードか忘れたけど言ってたと思うんだけど。
言ってたね。
なんか、やっぱ外出た方がそういう出会いあるみたいな。
うん。
うんうんうんうん。
なんか、だから、こう突発的なイベント普段しないことコンフォートゾーンを抜けるみたいなのを大事にしようっていう風な気持ちは前々からあったんだけど、なんかこう家にこもってると、うんと、結局 AI にレコメンドされたりとかした。特に我々インターネットの住人なんで、そういうものにしか出会えないがちだから、やっぱ外に出るのは大事だなっていう。話っすね。
いいね。
いやー、理想的だね。いいね。
ね。
リアル脱出ゲームね、新札幌で一回やってたことがあったんだけど、
うん。
その、キャストさんのテンションとかが苦手すぎて、行けなかったんだよね。でも絶対行きたいなって気持ちはあって、
うん。
すごい羨ましい。
なんかどういうものかなんとなく知ってるし、
うん。
まあ、行ったら楽しいとは思うんだけど、
うん、
パッと見苦手っぽい気がしていて、行ってないっていうものってあるよね、やっ
ぱ。あるね。
ね。あと単純に人数を集められなかった。友達はそんなに。
悲しい話になっていくのか、これは。
うん、まあそうだよね。結構集めるの難しいよね、6人って。
6人ね、うん、むずいよね。
まあ、足りなくても別に、あれらしいけどね。その、ちょっと不利になるだけで、結構できるらしいけどね。
へぇ。
あと、参加の、その、お金は、固定だから、多分一人当たりの金額が高くなるとか、そういうことなんじゃないかな。
ああ、なるほど、なるほど。
やっぱ頭数用意した方が有利なのか。人数有利作んなきゃダメなんだな、やっぱ。
それってなんか、その、モチーフがあって、ってやつだった。なんかコラボみたいな。なんか。
あ、いや、コラボじゃなくて。
はいはいはい。
完全にストーリーはオリジナルだったね。
はい、おもろいな。でも、
そういうアニメとかとコラボしてやってるやつもあるみたいだね。
あるね。
そうなんだよね。そうか。なんか今調べたら、札幌にも、札幌店っていうのがあるみたい。リアル脱出ゲーム。
なんかスクラップっていう会社があって。
うんうん。うん、
そこがリアル脱出ゲームやってて、吉祥寺にもあったんだよね。
へぇ。
なんか、西荻窪に住んでた時に、吉祥寺遊びに行ったらリアル脱出ゲームってのはあって。 だ存在は認知してたし、まあ、奥さんもネットの友達とオフ会で行ったりとかしてたから。は知ってはいたんだけど。うん。まさか自分が行くとはって感じだったね。なんかあります？そういう体験。突発的な。
やんなさそうなことをやる。突然の体験か。
ないな。
それで言うと、僕、前、以前に、ブギーボックスっていう、
はいはいはい。
ラップの、ラップソングユニットみたいな人たちがいて、その人と、まあ、実際に通話しながら、その人たちのイベントのアーカイブを見るみたいな、なんか、オタク緊張せざるを得ないイベントがあったんだけど、
うん。
その時に、札幌に営業に来た時に、美味しかったスープカレー屋さんとかラーメン屋さん教えてもらって、なんだ、入り組んだ路地裏にあるみたいな感じのところを教えてもらって、で、同じ、チャット部屋内にいた、北海道住みのオタクの人と一緒に、そのスープカレー屋行ったっていうのは、あれは普段絶対見つけられてないスープカレー屋さんだったから、面白いかもしれない。
ああ、確かに、食べ物屋さん系はあるね。
うん。
うん。
そういうの。
それはめちゃくちゃいい思い出になってるかもしれない。
うん。今の話は、エピソード87で、ふっくんが話
した。確かに話したね。
15分、うんうんうん、15分推しと喋る権利を手に入れたってやつで。
そうそうそう。
ありましたね。はいはいはい。確かにね。食べ物屋さん系はわかりやすいね。
わかりやすい
ね。
人に誘われてみたいな。ああ、そうだね。前、なんか、僕はあんまり、牛豚、牛、ん？牛豚牛？牛豚、牛豚鳥、鴨とかなんか、
うん。
何をもって普通とするかは人によって違うけど、普通に食べる肉以外の肉をあんまり食べない人なんだけど。
うん。
前、あれだな、それこそ奥さんと一緒に渋谷で遊んでたら、なんか、試食みたいなので配ってて、コオロギチョコレート配られて。
へぇ。
ああ。
それ、もらったんだから食べないわって言われて食べたな。あれは結構、コンフォートゾーンを抜けるやつだったと思う。
外側すぎるでしょ。
コオロギパウダーだったけどね。
ああ。
なんか、良質なタンパク源としての昆虫食みたいなテーマで。
はいはいはい。
であ
るね、
全然、そういう、姿のまま上げてとかじゃないから、マジで、何も言われないで、出されたら分かんないレベルだったけど、
うんうん、
でも知ってて食べたのは、あれはもう、一皮むけた感じはしたね。
やっぱり外出するか、人と話すかなのかね。
あ、そうだよね。
手っ取り早いの。
いや、そうだと思うわ。
うんうんうん。
僕なんて外出しないし、普段人とも話さないから、一生自炊で同じもん食って、同じもん作って、繰り返してるからな。
いや、そうなんだよね。
うんうん、
しかも一人で外出て、ちょっと時間遅いから、飯食って帰るかってなっても、だいたいよく知ったチェーン店しか行かないしね。
行かないな。
今。
だから。うん、
大多数の人が、なんか、そうなってる気がするよね。
なってるね。うん、
それは、リモート時代、コロナでリモート時代になったから、みたいな。
うん、うん。きっと。
そうだね。
脱出ゲームの話に戻っちゃうんだけどさ。
うん。
はい。
その、リアルじゃない方の脱出ゲーム、中学生の頃ずーっとやってて。
RPG スクールとかで作って配られてるような系のやつ。
そうそうそうそうそう。
はいはいはいはい。
なんか、懐かしいな。
あとは、ブラウザでできるようなやつで、今、
あーは
ん、タイトル検索したら、未だにサイトあってビビってるんだけど、ボートハウスとかゲストハウスとか、レンタルハウスとかターミナルハウスっていうやつもあったり、あとは、惑星の名前ついてるやつで、ジュピターとかサターンとかウラヌスとかネプチューンっていう脱出ゲームがあって、
うん。
それ、今調べたら出てきて、めっちゃ懐かしくなってる。それ関係ない話になっちゃうんだけど。
いいね。
聞いてる人で刺さる人はいる気がするな。
脱出ゲームか。脱出ゲームはあんまやったことないな。
うんうんうん。
ブラウザゲー系だと。でも流行ったよね。
そう、めっちゃ流行ってた。
流行ってたね。
小学校、中学年、高学年とかの頃に流行った気がする。
なんか、ブラウザゲームでおすすめ教え合ったりしてた。
あー、わかる。
フラッシュとかでも。
やっぱ僕マテリアルスナイパーなんだよな。
あー、ちょっとわかるんだよな。なんか、それ、昔作ってましたみたいな人が前ツイッターにいたな。
あー、いた。
ね。
いたね。今 YouTuber が普通にマテリアルスナイパー実況してんな。すげえ。
マジか。
あ、そうそう、マテリアルスナイパー、あれだ、田中優さんっていう、
うんうんうん、
ゲーム系フリーランスの田中優っていう人が、マテリアルスナイパーを作ったっぽい。
この人は、確か、勘違いかな。今、バーチャル YouTuber やってなかったっけな。
あ、そうなの？
いや、これ定かではないな。
あ、でも今、Chrome でマテリアルスナイパー開いたら、
うん、
このページのコンテンツには Adobe Flash プレイヤーの最新バージョンが必要ですって出てくる。
ああ。
そうだよね。フラッシュプレイヤーも今当たり前に入ってる時代じゃないもんね。この人でも VTuber やってるっていうのはツイート見てもざっと出てこないね。
あれかな？アバターを持っているっていうだけで別に YouTube 活動をしてなかったかも。
かな？わかんない。ちょっと。なんとも言えないな。
うん。
なんか関係ないんだけどさ、その線引きってむずいよね。その、ツイッターのアカウントのノリで、アバター、3D のアバターだったりとか、2D のアバター持ってるっていうスタンスの人もいれば、
うん。
あの、バーチャル YouTuber として、YouTube で活動する体として 3D 持ってたりとかみたいな。そこをさ、なんか、パッと見、全員バーチャル YouTuber って言っちゃいがちだから危ない。
あー。
そうだね。
最近配信者も顔は出さずに、
うん、
まあ自分の動きとか表情とかをこう載せたいから、うん、ライブ 2D のモデルをこう依頼して作ってもらうみたいな流れは結構あって、
うんうんうん、
なんかそういうのをちっぱ人からげに VTuber って言っていいのかっていうのはちょっと迷うよね。
ね。
ライブ 2D ってあれでしょ？普通の 2D の絵の部品を選択して、ちょっと動かせるようにして、
あ、そうそうそう。
うん。
で、それを実際の顔のトラッキングの、モーションデータと合わせて、
うん、あ、はい。
自分の表情にするみたいな。
なるほどね。
そうそうそう。
そうだね。確かに、VTuber って言われた時にパッと思いつくものとは、ちょっと違うかもね。
うんうんうん。
なるほどな。
なんか、最初はね、そういう風にこう、モデルがあって中の人がいてみたいので、なんか定義っぽいのがあったけど、今やこう、線引きすら曖昧になってて。
うん。
よくわかんないねって感じ。
うん。まあ、本人が言えば OK って感じじゃない？
うん。自分が VTuber ですって言えば VTuber だし、いや僕は、ただ配信者ですって言えば配信者なんだろうなって感じがするよね。
我々も配信者だからね。
言うたらね。
なんか、そうだな。ああ。今日あれだね。今日話題あんまないね。
そうなんよな。
なんか、別のポッドキャストやってる人に、フォローされて、
うん、
このなんか、最近始められたみたいなんだけど、わからんラジオっていう、
うんうん、
ポッドキャストのツイッターアカウントにフォローされたんだけど、で、ツイート辿ったらなんか、自分のところで RSS 配信してて、で、
うん、
Google ポッドキャストとか Apple ポッドキャストとかいろんなポッドキャストサービスでにポッドキャストを提供してる人ってこう計測どうしてるんだろうみたいなこと言ってて、
うん、
でそこになんかちょっと早口のオタクばりにリプライを送ってしまったさっき。
おー、本当だ。
なんかいや大変なんだよねポッドキャストのアナリティクスって。
うんうん。
うん。
もう、まあいろいろやり方はあるんだけど、いや結局、まあ前のゆるふわポッドキャストみたいにサウンドクラウドに上げてたりだとか、まあ今一番お手軽にやるんだったらアンカーに上げることだと思うんだけど、
うん。
そういう自分が管理してないところに音声ファイルを上げちゃうと、もうどれぐらいダウンロードされたかってわかんないし、
うん。
で、ポッドキャスト聞く方法もいろいろあって、 まあ、アップルのポッドキャストアプリ経由で聞いてくれてる人のアナリティクスは、ポッドキャストコネクトっていうアップル公式のサイトで見れるし、
うんうん。
で、同じようなの Google も Amazon も Spotify も提供してるし、
うん。
じゃあ結局我々のポッドキャストって、合計どれぐらい聞かれてるんだろうってなったら、それらの数字を足し合わせるしかないんだよね。
そうだね。
で、それが嫌だから、僕らは自分で音声配信してるんだけど、
うん。
なので、ダウンロード数はめっちゃ正確に取れるんだけど、今度、Google とか Amazon は、Google とか Amazon が僕らのサーバーに来て、音声をダウンロードして、その音声をキャッシュしておいて、ユーザーに配信してるから、もう、Google Podcast で100人聞いていようと僕らからは1にしか見えないっていう問題があるし。
ああ。
せやね。
もう、今、地獄みたいな状況なんだよね、Podcast のアナリティクスって。
うんうんうん。
マジどうすんだろ、これ。なんか YouTube とかだったらさ、結局さ、YouTube の動画を見るのって YouTube で見るだけだからさ。
うん。
だから YouTube のアナリティクスってすごい、いろいろ詳しく見れるんだよね。何秒ぐらい。まあ、再生数とかも。当然見られるし、
うんうん、
確か、こうなんか、グラフみたいなので見られるんだよね。最初の、何秒の時点でみんな離脱するみたいな。
うん、
で、最後まで再生してくれた人は何パーセントで、で、何人がここでスキップして、みたいな。でも無理だね、ポッドキャストは、そういうことが。
無理ですね。悲しい。
でも、その方がいいのかなっていうのも最近思うようになって、
うん。うん
というのも、それこそさっきから仲良しインターネットさんの話を引用させてもらってばっかりだけど、その僕らのポッドキャスト紹介してくれた前のエピソードで、なんだっけな、内向的なインターネットみたいな。
そうだね、内向的なインターネットを楽しもうっていう回があるね。
ありがとう。内向的なインターネットを楽しもうっていうような回があって、ちょっとごめん。まだ一回しか聞いてないから、じゃあようやくミスってたら申し訳ないんですけど、要するに外向的なインターネットと内向的なインターネットみたいなのがあって、外向的なインターネットは、こう結構見てる側にアクションを求めてきがち。VTuber の生配信だったりとか、SNS だったりとか。あれ、そういう話だったっけ？
なんかそういう話も話してたような気もする。
し、あと、逆に内向的なインターネットってのは、なんか SEO とかめっちゃ全然できなくて自分から、
うん。
なんだっけな？ちょっとごめん。うまく要約できてないかもしれない。
なんか
要するに、うん。
確か、その内向的なインターネットと外向的なインターネットっていう、言語化を発明したんですけど、みたいな話をしてて。
うんうんうん。
その、外交的なインターネットが、なんか YouTube とかに上がってるような、その、みんなに見てもらうために、すごい、その、大衆向けの、情報を発信してて。で、逆に内交的なインターネットっていうのは、その、見る人が探してたどり着くような、その、みんなに向けて作ってなくて、だからこそ、その、商業的にはなりにくくて、企業も参入しにくくて、そのアウトプットとかもやりにくい、やりにくいんだけど、まあそれはそれで大事だよみたいな話をしてたような。
そうそうそうそう。で、内向的なインターネットっていうのはやっぱり収益化しにくいみたいな話とかも言ってて、でも、まあその内向的なインターネット、今外向的なインターネットばっかりだから普通にしてたらね。そういう外交的なインターネットという関わり方をサービス側が想定しているものばっかりで、内向的なインターネットっていうのは意識してやんないとできないよね、みたいな話があって、
うん、
で多分その定義に当てはめると、僕らのポッドキャストを聞きに来てくれている人たちって、多分内向的なインターネットを、まあその意識しているか無意識かはわかんないけど、求めてきてる気がするんだよね。
うん
で、そこに、でも一方で僕らは、まあ、ウェブ系のエンジニアとして働いて、いろいろ広告だの、なんだのってやってるけど、そこでやってんのって多分外交的なインターネットだと思ってて、で、そういうものをあんまり持ち込まない方がいいのかな、みたいなのを、それ聞いてて思って。
うんうん。
ほう。
で、結構ゆるふわポッドキャストのシステムとか全部内製してて、それはまあ、技術勉強のためでもあったりするんだけど、するんで、ログ取りとかも結構頑張ってやってて。 で、そのログを分析して得られた示唆を持ってどうこうとか、そういうサイクルも回していきたいなとか思ってんだけど、うん、ただやりすぎると、せっかくその、イトポイドさんの言うところの内向的なインターネット的な、
うん、
的なってすごい重なっていっちゃったけど、要するに僕ら3人、まあ、もうかれこれ10年の付き合いにもなる僕ら3人がこうダラダラ話してるのをその配信するみたいなのをやってるわけだけど、そこになんかめっちゃ頑張って数値とか取りまくってログ取りして、こう PDCA サイクルを回してどんどんどんどん外交的な商業的なインターネットになってくってなったら、なんか冷めるかもなと思って聞いてる人たちが。
ああ確かに。
でももう見ようと思えばアップルポッドキャストとかも一応分析すればみんながどのくらいのまあ、例えば30分エピソードがあるうちの17分30秒で結構みんな離脱してますとかも一応見れるっちゃ見れるのね。
うん。うんうん。
で、そういうのを毎週毎週じゃあ何月じゃねえや、週一で会議して、ああ、ちょっと、ここ結構離脱されてたから、あ、じゃあ次からこの話やめようとかってやろうと思えばできるんだけど、
うん、
したくない、
ね。多分やんない方がいいんだろうなと思って。それは僕らのテンション的にもそうだし、
うん、
あとは、その内向的なインターネットを求めて、このゆるふわポッドキャストを聞いてくれてる人たち的にもそうだしっていう、
うん、
のを結構考えてた。その、イトポイトさんの話を聞きながら。
うんうん。確かにな。確かにそういうのは、デメリットであり、メリットだよね、みたいに言ってたね。
うん。
そ
う
そ
う
そ
う、
あんまわかんないのって。うん、うん、うん。
で、なんか、まあやっぱこのポッドキャスト配信するのにも、まあ、やっぱお金はかかっちゃってるから。
うん。
なので、お金はまあ欲しいっちゃ欲しいんだけど。でも、うん、おかげさまでサポータープログラム登録してくれてる人も結構増えてきて。
うん。
もう多分ね、前はトントンになったって言ってたと思うんだけど、トントンを超えたんだよね。
ほう。
ですね。
まあ、本当は、年に一回ドメイン代とか払ってるから、そういうのを加味するとトントンじゃないかもしれないんだけど、でも月ベースで見ればトントンだから。
うん。
あ、なんかもう、サステイナブルになってるじゃん、みたいな。
うんうん。
で、そう。なんか、まあ、うちわの話だけど、いや、広告入れてみてもいいかな、みたいな話とかしてたじゃん、前に。
してたね。
スポンサー広告、みたいな。それこそ、それもリビルドとかの真似だけど。
うん、
でもなんか、その話を聞くと、ああ、しない方がいいのかな、みたいな。
に。
のとか思ったりしてて。その、普通に技術の勉強としてやってみたくはあるんだけどさ。
うん。
なんか、どう音声広告を入れればいいのか。それがどれぐらい、その、届いて、だからインプレッションして、で、どのぐらいコンバージョンしたのかっていうのを、まあ、ゆるふわポッドキャストの管理画面アドミンにどうやって組み込もうかとか考えるのは結構楽しいんだよ、やっぱり、エンジニアだから。
う
ん、
そうだね。
でもその上に載せているコンテンツを楽しんでいる人たち的に、ああ、どうなんだろうな、みたいなのをこう、いろいろ思ってて、なんか、
うんうんうん、
そう。ふっくんとかトシがどういう話を聞きたいかはわかんないけど、もしトッポイドさんお呼びできることになったら、なんかそういうの聞いてみたいなって僕は思う。
なるほどね。どの程度の問題だよな。ど
う？そうそうそうそうそう。
確かに。難しい。
ってな感じですかね。
確かに、確かに。うんうんうん。
はい。
確かに何？
話す話題あったなっていう、それ。
ああ。
僕は、そう。もう、まだ仮にだし、これから、声掛けして、チャレンジしてみるっていう感じで気が早すぎるのかもしれないけど、話題何も思いついてなかったからさ。
うん。
話題ちゃんとあって、とても安心しているという感じです。
ああ、
現時点でファンボ化してるんだよな、ふっくん。
そうなんだよね。
ちなみに、ファンボって何の略？
ファンボーイ。
ファンボーイね。はいはいはいはい。
逆にガールの場合は。
ファン
が。そうそうそう。ファンが。
そうそう。
はいはいはい。
バンギャみたいな。
ファンミはファンミーティング。
そうそうそう。
そうだね。
はいはいはいはい。なるほどね。そういうことを考えてましたね。昨日、今日と。
なるほどね。
昨日、今日っていうか、この3日間ぐらいか。この3日間ぐらいそういうことを考えながら、
うん。
仕事を手につかなかったな。今、なんかさ、また仲良しインターネットの話だけど、その僕らのポッドキャスト紹介してくれた時、最後に、イトポイドさんが、うん、まあ、自分もゲストやりたいんすよ、みたいな。 話とかされてたし、あとやっていき FM でもなんかそんな話されてた気がするんだけど、
してたね。
糸っぽいろさんはキャリアとかお仕事的に聞き手側に回ることが多いらしくて、
うん。
でも自分の話したいみたいな。
うんうん。
で、それ超わかるんだよね。
ほう。
そうなんだ。ゆるふわポッドキャストの前に僕が学生の時にやってたポッドキャストはさ、
うん。
あれはもう完全にリビルドフォーマットで、
あ、
自分がホストでゲストを呼ぶって感じじゃん。
うん。
だからホストと、自分がホストでゲストに来てもらうから、もう僕がずっとガーッと喋るわけにもいかないのよ。
うんうん、
フォーマット的に。
うん。
で、その学生の時やってみて思ったのが、あ、なんか僕が喋りたいんだよな、みたいな。
なるほどね。
で、トシーとフックンを巻き込んで、いや、3人がホストですっていうことにして、自分も好き勝手喋るっていう風にしたから、非常にわかりつつ、
うん、
今でもよく反省する。
あ、そうなんだ。
あ、なんか、フックンとトッシー差し置いて喋りすぎたかな、みたいな。
全然いいのに。
全然気にしなくていいと思う。
まあ逆になんか、アニメとか、VTuber とか、声優とか、そっち寄りにいた時は僕、シーンとしてるからね。バランスは全体で取れてるだろうね。じゃあそんなとこっすかね。
はい。
いいっす。
ここまで聞いていただいた皆さんありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクはゆるふわ .com/135にあります。番組に関するご意見ご感想はツイッターハッシュタグシャープゆるふわでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのペイトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、MK、フックン、トッシーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。